とうございます。今日今年初めての皆さんもいらっしゃいますね。明けましておめでとうございます。また今年もよろしくお願いをいたします。お互いによろしくというご挨拶とともにですね、私たちにとっては神様、イエス様、聖霊様、よろしくお願いいたしますという思いですね。そうです。私たちは自分たちの力だけでは生まれてくることもできなかったし、そして本当の生き生きとした命を生きることだってままならないのです。私たちに命をくださった方が共にいてくださるからこそ、私たちは私たちらしい命を生き生きと生きることができるんです。今年も年の初めにまずそれを皆さんとご一緒に、元旦礼拝で、分かち合ったのですけれども、今日はですね、皆さんとご一緒に今年最初の日曜日ですから2021年のテーマを、今年の花向けのメッセージとして、花向けというのはもう何度も申し上げておりますけれども、私花っていうのはですね、フラワーの花だと昔思っておったんですね。花向けるって言ったらですね、一つ間違うと花を手向けるうちみたいな感じになるんですよね。でこうなりますとちょっと意味が違ってきますというか全然意味違ってきますね。で花手向けるって言ったらなんかあのね、時々亡くなった方のところにこうこうねとかね、そういう意味になっちゃったりして、ね、花手向けるっていうのではないんですよね。花向けっていうのはそれはそう、馬がこれから進み出し歩き出し走り出していくときに手綱を握っている人がですね、その手綱を持って、まあ、馬というのは当然ですけれども、あの手綱でですね、引っ張られた方に顔がこう向くわけです。靴輪というのをはめておりますから、右に引っ張られるとこちらがこうですね、まあ、いなれば引っ張られるというんでしょうかね。まあ当然ですけども、靴輪がこっち引っ張られたら痛いわけですからね、痛たたたってこっち向くわけですよね。それともう右がもう向くっていうような、まあそういう単純なことですけれども、そうやってこれから進むべき方向に顔を向ける、つまり馬の鼻を向けるわけです。そしてさあ行くぞっていうわけでバンすると馬はまっすぐ走り出していくわけですね。この鼻を向ける、これが鼻向けですから、鼻向けの言葉とはこれからここに向かってこちらの方向に行きますよという、そういうですね意味、これが鼻向けであるわけですね。ですから今朝は皆さんとご一緒にこの1年どこへ向かって進んでいくかということについてですね、確認と分かち合いをまず最初に、今年の最初の礼拝ですからさせていただきたいと思っています。昨年は皆さんとご一緒にですね、1年間見つめてきたテーマがありました。1年間ずっとそればっかりある意味ですね。 もちろん他にもいろんな形で、ですね、御言葉から教えられたと思うのですけれども、やはりね、一貫して皆さんと一緒に見つめていく、これすごく意味と価値があると思いますね。そういう意味で昨年ご一緒に見つめてきたテーマをご一緒にご紹介いただきますでしょうか。3、はい、もうすでにの福音。はいね、ここでちょっと違ってバラバラになると困っちゃうんですけどもね、もうすでにの福音です。はい、つまりもう完成されている、何も付け加える必要はないんだ、それが福音というものの本質なんだということをご一緒に1年かけて昨年見てまいりました。でも今年はですね、実は 先月ですね、昨年の12月に皆様と共にご一緒に2回にわたって分かち合いましたキリストを知るというテーマをですね、今年1年見つめていきたいとそう思っています。昨年ですね、ご一緒に学んだのでもういいかなと、まあ、その時にはですねふと思ったのですけれども、しかし到底2回で終わるというようなテーマではないなということを改めて覚えさせられて、そして今年1年見つめていこうとそのようにですね、導かれております。でなんでそれをですねまだそこまで、見るのかと言いますとね、今年のテーマは、まあ、毎年なんかそんな近いことばっかり言ってますけれどもね、今までのある意味総括とも言えるテーマになります。でなぜかと言いますとね、もうすでにの福音はイエス・キリストが命をかけて私たちにくださった福音です。 その中身をしっかり握りましょうということで、その中心的なことを一言で言うと、もうすでにという言葉に表されるんですということをご一緒に見てきましたよね。でもこれはイエス・キリストが私たちにくださったものなのです。でも今年のテーマは、そのくださったお方、イエス・キリストご自身に目を留めていこうというわけです。つまりキリストを知るっていうことは、福音をくださったお方に目を留めていくんです。本家本元です。つまり大元です。そこに目を留める。当然包括されていくに決まってますよね。ですから今年のテーマは、まあ、今までも結構ですね、永遠とかいうテーマ、安息とかいうテーマ、結構壮大だということを申し上げましたけれどもね、それらはすべてこのイエス・キリストの中にあります。ということは、今までずっと毎年ですね、この学んできました、このテーマに沿っているご一緒に見てまいりました、すべてのテーマが包括される、一つに合わされる、全部入っている、それがこのイエス・キリストというお方なんです。このお方がくださったものに目を向けるのではなく、このお方そのものに目を向ける、とんでもないことに挑戦いたします。これが実はキリストを知るということの意味なんです。で、私たちはずっと本質とかですね、やはりまず、この根本的なということにばかりこう集中してきましたですよね。ですからどちらかと言いますと、枝葉っていうのはまあですね、まあ、時々ちらっと見るのでよろしいと。でも一番大事なのは根本です、ね、ここにしっかり、本質にこそしっかり目を留めていくっていうことに、注目し、私たちはそこを大事にしてきましたけれども、しかしその中心ともいえる、つまり私たちが信じる本質、その根本、一番大事なのはどこにあるって言われたら、一言で言うことができます。イエス・キリストにあるんです。ですからこのお方を知らずして、福音を知ったつもりになっても、それはあのおばあちゃんにまた言われちゃいますよ。 Do you know Jesus? そうです。イエス様知らなかったら、どんなに聖書を知っても、どんなに神学学んでも、どんなに熱心に良いお答えと技に励んでも、一番大切なものが欠落してしまったら、元も子もなくなってしまいます。だからこそキリストを知るというテーマを今年皆さんとご一緒に見つめていくということに、どれほどの意味と価値があるかということをまず申し上げたいと思うんです。そして今年それをしっかりと見ていきたいと思います。今日は本当に短くですね、このスタートでありますから、まあ、今日はですね、元旦礼拝においでくださって、今日はですね、ご用事があったらお休みくださって結構ですって申し上げました。ですから元旦礼拝にいらっしゃって、今日いらっしゃっていらっしゃらない方も結構おられますね。ですからあまり進むことはいたしません。まず皆さんに今年のテーマをまず共有していただきたい。その内容については来週からご一緒に見てまいります。ですからですね、今日は本当の触りというんでしょうか、その部分に皆さんとご一緒に目を留めるということで、ですね、終わりたいと思いますけれども、まず最初に皆さんに先ほどですね、読んでいただきました箇所をもう一度ご一緒に読んでいただきたいと思います。2021年のテーマ、キリストを知る、キーワードです。キーの聖書の言葉です。ホセア6章3節です。ご一緒にもう一度お願いいたします。メッセージノートの一番上です。お願いいたします。3、はい。私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。これ歌にもなってるんですよね。私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求め、主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来て、後の雨のように血を潤される。皆さんご存知でしょうね。最後まで歌ったの初めてやね。昔来てて、いや、あの子で歌うわと思ってですね、私は、ですね、回収の一人だと思ったんですけど、最後まで歌ったらちょっと気持ちいいですね。すいません、皆さんに、辛抱させました。でもこの歌です。 私たちは知ろう。皆さんもご存知ですよね。全く初めてという方、いらっしゃるかもしれませんけれどもね、これよく歌われた、ほとんどの方がご存知であろうワーシップでもよく歌われた歌です。ですから特別に何かですね、新鮮さは感じません。でも私の印象です、どちらかと言いますとこの歌後半の方、また特にサビですからね、後半の方の歌詞に印象がいってたんです、ね、それはですね、後の雨のように私たちのところに来て、ちゃうわ、大雨のようにやね、さっきまで、ね、全部歌っとるくせに、忘れておりますね。大雨のように私たちのところに来て、後の雨のように地を潤されるって、神様は私たちの人生の中でって、もうカラッカラに乾いてしまったような、そんな私たちの人生、私たちの心を大雨のように、後の雨のように潤してくださり、豊かにしてくださるんだという、そっちの方に私の印象というか注目は行ってました。なかなかいい歌だなっていうのは、そういう印象だからです。ああ神様が潤してくれるんだ、嬉しいなって、私の乾いた心を乾いた人生の中でそういう部分がある、そこを潤してくださいっていう歌だと思ってたんです。前半あんまり意識したことがなかったんです。で、皆さんここで重要なのはね、何かと言いますと、実は前半なんです。これがあっての後半なんです。でも前半なぜあまり注目しなかったかと言いますとですね、意味がわからんのです。つまりここで先ほど読んでいただきました、この私たちは知ろう、ここはいいですよね。ああ知ろうと、知ろうっていうね、呼びかけですよね。この後なんです。主を知ることを切に追い求めよう。皆さん、主を、神様を知りません？知ってますよね。知ってるからね、こうやって礼拝にも来てるし、祈るし、聖書も読んでるわけですよ。知ってますよ。知らない方を信じることだってできないんですからね。でも毎回去年から申し上げますように、知るっていうことの意味です。これを今年見てまいりますけれどもね、何をもって知ってるか、つまり私たちは主というお方は知っています。そんなこと言ったらクリスチャンじゃなくても知ってますよ。そうです、だって学校で習うもん、キリスト教の神について、そしてイエス・キリストというキリスト教の教祖についても学ぶもん。みんな知ってますよ。キリスト、イエス・キリストって知ってますって言ったら、誰に聞いてもほとんどの方みんな、ああ、知ってます、知ってます。言いますよ。そう、みんなが知ってる。私たちはもっと知ってる。でもここで言うんですよ。主を知ることを切に追い求めようって。そんな求めんでも知ってるやん。せめてもう少し聖書を学んで神学して、そして神様についてもう少しより知識を得ようっていうことかなって。いや違う、ここに書いてます。主を知ることを切に追い求めようって書いてますよ。いやそこまでする？でそんな必要ある？それぐらいしないとわからない？はい、わからないっていうことです。切に追い求めなければ知ることができないほどの高さと長さと広さと深さをお持ちの方、そういうお方が神様なんです。その神様があまりにも偉大すぎて私たちに全く取っかかりがないので、言うなればね、宇宙の広さみたいなもんです。皆さん宇宙の広さを知りましょうって言われたらどうします？一応ですね、理科の教科書を開いてきてね、で天体のところを見てね、そして私たちの銀河がどれぐらいの広さで、その銀河がね、この宇宙には約1000億はあると言われているって。で我々の銀河は決して大きくはなく小さい方だって。アンドロメダ星雲なんて私たちのよりもはるかにでっかいんですよ。そんなのが1000億あるって、わけが分かんなくなってくるんですよね。だって私たちの銀河の端から端まで行くまでにもね、何万年もかかるんです。なんで？光の速さで。光っていうのは1秒間に地球を7周半してくるんです。1秒で。1。はい、これだけです。1秒で7周半地球回ってくるんです。とんでもないスピードです。皆さん、そんな乗り物がもしあったら、 もうそろそろリニアがですね走り始めているのでありますけども、ああね、この間テレビで見ました、六角さんが乗って興奮してましたね。私も興奮しましたよ。500時速500キロ、飛行機ならわかりますけどもね、そんなもんですよね。ところが地上走ってんですよ。もう飛ぶようですよね。すごいな。東京まで1時間ちょっとで行っちゃうんですからね、大阪から。あのリニアでも乗ったらまあ大興奮だと思うんですけれども、皆さん、たかたか時速500キロなんですよ。1秒で地球7周半回ってくるような乗り物を乗ってみてください。外の景色見れますか？景色どころの瞬間じゃないでしょ。1って言った瞬間に7周回ってくるんです。何が起こったんだか分かりません。これが光の速度です。この光の速度でよろしいですか、皆さん。1秒で7周半してくるところを何万年です。1年2年3年じゃないんですよ。私の人生ずっとかけても到底及ばない。それだけぶっ飛ばして、やっと私たちのこの銀河のまだ薄い方です。銀河ってレンズ型です。長い方ははるかにもっと当然ですが長いですよ。でもその銀河が宇宙には特別大きくもなんともない、むしろちょっと小さいかもしれない。こんな銀河が宇宙には1000億ある。その果てを知る。皆さんどれぐらいわかります？理屈で言えばゼロをいくつつけたらね、その距離を測ることができるか、理屈では言えるかもしれませんね。大体あら、知ってる知ってる、宇宙の広さね、宇宙の長さね、知ってる。それ知ってるって言うんですか？理屈をただ聞いたことがあるという程度で、知るなんてほど遠い。そうなんです。私たち人間っていうものの存在はこの宇宙の大きさから見るとあまりにもちっぽけです。そうなんです。そんな私たちが知ってるなんていうのは全くある意味おこがましいと言いますかね、ほんのちょっとだけ知ってるんです。これが私たちの知ってるなんです。神様というお方はこの宇宙をお作りになった方なんです。この方を知る。あ、知ってる知ってる、そんなことよく言えるなと、かつての私自身に言ってやりたい。そうなんです。あまりにも大きすぎて知り得ることができないほどのお方でも、そのお方を知ろうとするならばこの言葉になるんです。切に追い求めよう。それでも知れないですけどね、本当のことを言うと。でもちょっとでも知ろうとするならば、少なくとも最低これぐらいにならなければ、切に追い求めなければ、知るの C までもいかないんですよ。ですから、かつて私が知ってると思ってた、でもその私は何にも知りません。学校で学んで宇宙について知ってるつもりでおりました。しかし科学館に行って実際にいろいろと実際のことを見ながら頭の中で描いたんですけども、もう描ききれませんでした。入らないんです、このちっちゃな頭に、宇宙という規模が。そしてもう一つの驚きは何ですか？そうです、それはマクロの世界です。もう一つその真逆の知り得ない恐ろしいほどの小さな世界があります。それがミクロの世界です。もうミクロという世界、ですね、単位では到底ないんですけどもね。もう今一番小さなのは何？ナノ？もっと小さなのは何？ここで柿間さんがいてくれたら即座に聞くんですけどもね。ナノの下は何？なんかもらったんです私、そういう表を。単位がずっとね、大きい方の単位と小さい方の単位をずっと書いてあるんですよ。その小さい昨年から今年に至ってね、私たちを苦しめておりますこのコロナウイルス、どれぐらいの大きさ？到底見えません。このウイルス、これをどうするか、つまりそれを研究し、そしてそれに対する対策や治療法を考える人たちはどうやって、あんな見えないものをさ、どうやって何とかしようとするの？できるの？医療関係者大変だって言ってますけどもね、 私たちどんだけ分かって言ってる？全然分かってません。まあ、大変っていうのは肉体的に精神的に大変って、確かに本当に大変ですよね。えだけど私たち実際現場に行ってるわけじゃないんです。テレビで聞いた情報ぐらいなんです。大変やろうな、お疲れ様って、ああ大変さ、うん大変なってこと知ってるよって。知ってません。私に言ってます。本当にね、簡単に私言うんですよ。ああ知ってる知ってる。何を知ってるっていうの？これが浅はかな私の知ってるなんです。皆さんいかがでしょうか。知ってる？あ知ってる。いいえ、ちょっとだけ聞いたことがあるというぐらいのもので、医療関係者の方々の現場の大変さ知りません。知ってないんです。知ってないから平気で折れるんです。そして実際いろんな昨年も大変な状況にあった方の大変さ、ああ大変や、みんな大変や、来年、あ去年は、うん、それは大変やってことは知ってる。知ってません。大変であるという事実を知ってるだけで、その大変さなんか何にも知ってません。そう思うときに私たちはまず全てのことにおいて安易に簡単に知ってるって言っちゃいけないなって私自身が本当に思うようになりました。そうです、私たちが何かを知ろうと、本当に知ろうとするならば、何も知ってはいないということを知らない限り進んでいかないなと思いました。簡単に、あ、知ってる知ってる知ってるって言ってしまうから、思ってしまうから。でも本当に大切なものを知りたいと思うならば、まず知らないということを知る、無知の知と言いますね。それをまず知るところから私たち今年スタートさせていただきたいと思います。本で読んだことがある、見たことがある、聞いたことがある、だから知ってる。いいえ、読んだ聞いたことだけです。それはほんのほんの、全体にしてみれば点みたいなもんです。それをちょっと聞きかじったというだけで知ってるとは到底言えないんだということを私たちが認めるならば、まず何かを学ぼうとするならば、ああ知ってます、だけど教えて、この姿勢がどれぐらい本当に吸収できると思いますか。何事に関してもそうです。思い上がっていたかつての私は、特に若い頃の私なんかはもう特にひどかったですけれどもね、もう知ってる知ってるなんてもう勝手に思っておりましたからね。ですからね、学びが遅い。なぜ？分かってると思い込んでますから。だから自分にとって知らないことと、まあこれは役に立つなと思うものだけ吸収しよう。もうほんのね、自分勝手な限られた情報や限られたことしか身につかない。だから我流は困るって昔からよく言われましたね。そうです、ちょっと聞きかじってるだけで実は何にもないよりも厄介になります。何にも知らない人は教えられたことを全部吸収します。まるでスポンジのように。するとその人の成長は非常に早いんです。ところがちょっと聞きかじって、あ知ってる知ってる、あそれも分かってる、知らんことだけ教えて、こういう態度こういう姿勢でおりますと学びが進まない、そして技術や技も上達しない。これは常であると思います。ですから私たちはもう一度ですね、今年の初め神様の前に出てみたいと思います。私はキリストを知っていると思っていました。もちろん知っているといえば知っています。しかしそれは神様というお方のあるほんの一点を知っているに過ぎなかったということに改めて今気づかされ、神様あなたの前にそんなものは知っているとは到底言えないものだということを神様あなたの前に認めたいと思います。どうぞあなたを知りたいです、教えてください、知らせてくださいと今年皆さんとご一緒に神様の前に出たいと思うんです。つまりそれが 主を知ることを切に追い求めようという意味なんです。切に追い求めるとは、知らないということを認めて、神様にどうか教えてください、知りたいのですという思いを持って出ることなんです。その時に私たちが今まで知ってると思っていたこと、一旦それを横に置いた時に初めて見えてくる世界があります。これね、横に置かないと見えないんです。なぜって、知ってるって思っているところに光が当たってもね、その後ろは影になるんです。皆さん、ですから知ってると思っているのがまるで格子状にね、神様のこういうとことこういうとこ、これは分かってるって知ってると思いましょう。神様の光が当たってきます。知ってると思っているところは光が入ってこないんです。そして格子状ので、知ってると思っている幅が広ければ広いほど、思い込みですけどもね、聞いたことがある、読んだこともある、学んだことがある、だから知ってるんだ。それが大きければ大きいほど、隙間から入ってくる光はもうほんのわずかになりますよ。大切なことは何でしょうか。そうです、その格子となってしまうイエス様が私たちに与えてくださる聖霊様の光を受けるとき、影になってしまうような私の先入観、一旦全部のけることです。そしてそこから全部受けたときに、知ってると思ってたことが実は全然知っていなかった、いや知らなかったというだけならまだいいんですけれども、大いなる誤解であった、思い込みであった、間違っていたってことになったら、これは実はえらいことになっちゃいますよね。そうなんです、私たちはまずこのことに気づくために先入観をのけることです。横に置くことです。知ってると思っている自負心を神様の前に一旦下ろすことです。そして聖霊様が与えてくださるイエス・キリストを私たちに悟らせてくださる光をそのまんま受け取りましょう、受け止めましょう。そうした時に見えてくるものが、はっきり見えてくるものがあります。そして聞こえてくる御声があります。今まで邪魔だったんです。まるで遮音壁みたいにね、あれは音が入ってこないようにする壁です。ところがそれを私たちは神様の前に置いてしまいますとね、入ってこなくなります。ぜひぜひ皆さん、今年まずここから始めましょう。知る、これは私たちの努力で何とかなるものではありません。先ほども言いました、私のこの頭では宇宙の広さは絶対入ってこないんです、まあ、よく学んでですね、私よりもはるかに優れた方いっぱいいらっしゃいますけども、あるそのそういう方々は宇宙の広さっていうのがちゃんと入っていらっしゃるのかもしれませんけどもね、ちゃんとっていうのはどういう意味か私もちょっとよくわかりませんけど、とにかくです、少なくとも私には宇宙の広さはすごすぎて入らないんです、わからないんです。私の体内の小さな小さな小さな細胞、そしてその中にある DNA なんかの構造なんて私には入らないんです。理屈は知ってます、螺旋状だって。それがいろんな私たちの性格や、そして親から遺伝してきたものの遺伝の元になってるんだ。情報は知ってます、でも見たことないし、理屈を知ってるだけなんです。そう思った時に私には入ってこないんです、本当のことを言うと。そうなると私にとって大切なことは何か。そうです、私は何も知っているわけではありません、分かっているわけではありません、だから自分でどうこうできるというものでもありません。じゃあどうしたらいいんですか、もっと学べばいいんですか。はい、学問でしたらそうかもしれません。しかし主を知る、キリストを知る、これはね、学んだってダメです。ダメというのは何かって言ったらね、実は学問として知識として知ることはできるでしょう、もっと学べば。ですから聖書をもっと読んでですね、そして神学すればもっとですね、神学的に知ることはできます。でも神学的に知る神とキリストというものはほんの一部分、一面、ほんの点でしかないんです。それを専門にする方はその専門にお任せしましょう。時々そういう方の知識を借りましょう。でも私たちが切に求めるというのはどういう意味でしょうか。 もっと本読んで、もっと学んで、神様のことについてもっと勉強する。違います。そんなことで到底一生かかっても追いつきません。じゃあ今私たちに何をしろって言うんですか。そうです、それはいつも申し上げる、イエス様が最も大切なこととおっしゃったことです。一番大切なこと、そう、大切なことは多くはない、いやただ一つです。それは何ですか。聞くことです。聞くことです。もうこの聞くことだという、ね、教えも耳たこですね。あ、分かってるよ。もう去年も何回言うた、もう聞く聞くばっかり言うて、聞いてるわ言うて。皆さん聞いてます。そうです、聞くって何。私自分自身に問います、お前聞いてるかって。聞いてるよりは自分がお願いすることの方が圧倒的に多くて、そして聞くのはちょろっと、それもね、自分の気が向いた時に自分の聞きやすいことばっかり、その程度です。ここで私たちはもう一度ね、本当に本当に心をある意味神様の前にね、まあ、白紙って人はできないんですけどね、でも今までの思い込みや分かってる知ってると思ってるものや、そういうものを一切ですね、今までの知識と経験を一旦横に置くっていうこの作業です。これしないと神様の前に本当に聞くことが実はできないんです。ですからそのまず一旦横に置いて神様の前にね、全くの白紙には本当なれません。私ももうなれないです。でも少なくとも私のできる精一杯をもって、先入観と思い込みです、今までの知識も経験も一旦横に置いて、そして神様って神様の前に出てください。そしていろんなことをしゃべる必要ありません。ただイエス様の目をじっと見てください。どこにイエス様の目があるのって、まずあなたの目を閉じてください。そしてイエス様と問いかけてください。そしてあなたのイメージの中にイエス様というお方ね、イメージしてください、まあ、そこから私のイメージが、イエス様というお方がどんなイメージかが見えてくるんですけどね、ある方にとったらどっかの聖画で見てイエス様が出てきますね、青白いイエス様が出てくる方もいるし、ね、がっちりしたイエス様が出てくる方もいるし、そして、ね、ちょっとあの髪の毛の長い女性っぽいイエス様が出てくるかと思ったらね、ちょっとね、あのあから顔のですね、そんなイエス様が出てくるかもしれません。誰が出てくるかもかは分かりません。それはあなたのイメージです。いいとか悪いとかじゃないんです。とにかくです。あなたのイエス様です。そしてそのイエス様の目をイメージしてください。顔をイメージしてその目をじっと見てください。そこから始めましょう。そしてイエス様、そしてただただただ耳を傾けてください。この耳というよりはこっちの耳ですけどもね、でもこっちの耳はピンとこないんですよ。ですからできればこっちの耳が邪魔しないように閉じちゃってください。だんだんなんとなく瞑想の世界ですねこれね。そうなんです、同じ手法です、ある意味。ですから私たちは一旦外の声、自分の声を止めて、ただ聞こうとするお方に意識と心と精神と全てを集中して、ただじっと待つ。ここから始まるんです。そして本当にそこからスーッと届いてくるものをそのまんまスーッと言ってください。これはここへね、私とはこういうものだ、一に何、二に何って、そんなふうに言ってくれませんよ。神様という方の命がねスーッと届いてくるときに、そう、あ、分かったとかいうもんじゃないんです。スーッと届いてくるときに何かが私の中にスーッと入ってくるような、それが何かが分からない、しかし確かに今私の中にスーッと命が届いた、 もっと言うとね、命とつながった、これなんです。皆さん今携帯なんかやってるでしょ。最近そんなことないんでしょうけどもね、テレビでやってましたよ。ある国なんてね、携帯の電波がね、なかなか届かないんだって。でみんな携帯持ってるけど届かないから連絡ができないって。だからみんな一生懸命このくらいにしてこれ探してるわけ探しまくってね、どっかにあるからっつって、どこにあるったって振り回してどっかにあるって。でも見えないからしょうがないんですよ。だから飛んでるんですよ。ところがね、あるお店の軒先だけ届くんだってなんだか分かんない、そこに別にアンテナがあるわけじゃないんですよ。だからみんながその軒先にね、自分の携帯ぶら下げるんだって。そしたらね、店主はね、電話かかってきたらわざわざその人の家行ってね、電話かかってるよってわざわざ言いに行くんだって。大変な仕事だよね。それ交換手じゃないんだけどね。うん、だけど客商売だから、お客さんのところにまずこれぐらいのサービスはしてるんですって言ってましたよ。電波を手に入れるってなかなか難しいんだよね。ところがね、ある人は見つけたんだよ。この店先だったら入るよ、3本立ってるよって。みんなふわーってやってきて、そこにベーってぶら下げたって。ここなら入る、村で唯一一番入る場所って。そうなんです。私たちもね、神様とね、本当にこのつながるっていうのはね、まさにね、この電波がね、来たっていう感じなんです。電波のない場所で、電波のない状態の中で、どんなに振り回したところで入らないわ。そこには来てないんです。不思議なもんですよね。昔のテレビは叩けばつくかみたいなね、そういうで実際についたっていうような時もあったんですけどもね。電波は振り回してもダメです。電波が来ているところに行かなければなりません。そしてそこだったらつながるんです。皆さん、神様とつながるってのはどういうことなのか。そうです、私たちがまず本当にね、しっかりとしたアンテナを神様に向けてしっかりと立てることなんです。ですから、そして神様とピタッとくる、あなたと神様がつながっているということが感じることのできるものを心の中に持ってください。難しいこと言いますね。しかしね、そういうレベルなんです、キリストを知るというレベルは。でもね、それを知ってしまうと、皆さん、今まで学んでたことが、うわー、ほんの触りにしか過ぎなかったなって思うんです。だからパウロは言ってますよ。フィリピの3章の8節はこれ2番のところですけれどもね、まあ、今日はこれ詳しく見ません、今度見ますけれど、ここでこれは12月にも申し上げましたけれども、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに今では他の一切を損失と見ていますとパウロは言いました。この意味がかつて私分からなかった。彼はローマ市民権を持っていて、ガマリエル学派という特別な学派で学んだ超スーパーエリートなんですよ。それがパウロなんですよ。それが自信と誇りだったんですよ。ユダヤ人の中でもトップ、ローマ人の市民権も持ってるから、これも言うたら、ね、両方得得してる人間ってほんの数えるしかいなかった。スーパーエリートであるところが彼にとってはかなりの自信でした。かなりの誇りでした。自慢でした。どうだって。ところがそのパウロが言ってるんです。それ全部、ね、他の訳ではね、チリアクタ、または別の訳では、フンド、ひどいね。一切を損失と見ているって。損失ってどういうこと？あってもよく、なくてもいいっていう意味じゃないよね。損失っていうのはね、あることが邪魔という意味ですよ。つまりそういう自分自身の今までの知識と経験は邪魔だった。なんで？主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに彼は圧倒されたからです。そこまでか？キリストを知ることってで、かつて私思いました。なんでそう思ったの？実は私はそこまで全く知らなかったからです。味わってないからです。この素晴らしさを味わったらこうなるって、そんな世界ある？彼はよっぽど勉強して学んでキリストを知ったの？違うんです。まあ、聖書の表現からしますと、彼自身の表現からしますと、第三の手にまで行ったという話ですから、何のことかやまたわけのわからんことを言うんです。こういう言い方をするしかないんです。第三の手にまで、なんや、そん特別な神秘体験をするようなパウロやからいける境地であって、我々は無理や。 いいえ、違いますよ。この私たちが信じている信仰の世界っていうのはそういう世界なんです。ですからもうそこまで来ますともね、ご利益宗教とはもう全然次元が違います。お願いしたら私たちの困っていることを解決してくれる、ね、問題が解決したり、健康になったり、そして、ですね、仕事が成功したり、そういう成果主義とはもう全く違う世界、これが私たちが信じているイエス・キリストというお方。超難しくなりましたね。でもこれが本質なんだということをまず知ってください。そして今年はこの難しいことになるだけ日常的なところからアプローチしていきたいと思います。なるだけ毎日の生活の中で普通に私たちがそこへこうつながっていくっていう術をご一緒に見ていきたいと思います。ですからどうぞどうぞ、まず皆さん最初のスタートラインに立ってください。それは何か、主を知ることを切に追い求めよう、知りたいと思ってください。これは私がどんなに申し上げてもお願いしても皆さんがそうしてくださらなかったらどうにもならないんです。別にそんな難しいというかね、そんなややこしいこと別にええわ。まあ普通に神様信じてね、日曜日礼拝出て死んだら天国行けるんやったらそれでええわ。で皆さんがもしおっしゃるんでしたら、それ以上私は何にもできないです。でもぜひともお願いしたいんです。たった一つです。私もそう思った時ありましたし、そんなややこしいこといいわって思いますよね。思っている皆さんを責めているんではありません。ただ一つ、今年挑戦してみてくださいませんか。主を知る、改めて、そんな世界あるんだったら、分かるかどうかは知らんけど、私も知りたいと思ってくださいませんか。それだけでいいです。でここには切に追い求めようと書いてありますけどもね、そんな切にならなくていいです。なれるもんじゃありません。他のことが忙しい、特に今年は、去年今年は。ですからその切になんて考えなくていいです。でもただ知りたいと、ただ一つだけ、本気です。しゃーなし、しゃーなしではとてもじゃないですけれど、皆さんに届いてくる神様の光というものを受け取ることができないんです。ぼやけてしまうんです。どうぞ本気で、わかりました、私も知ってるつもりでした、でも知っていると言えるほどのものでないこと認めます、私も知りたいですとおっしゃってくださるならば、そこから始まります。今年一年で間違いなく聖霊様はあなたにこのとんでもないスケールのキリストというお方の命を届けてくださいますよ。結論です。なぜ私たちは聖書を読むのですか。それはキリストを知るためです。なぜ祈るのですか。もっとキリストを知るためです。なぜ伝道するのですか。なぜ宣教するのですか。このキリストの素晴らしさを知ったからです。ということは、素晴らしさを知る前に私たちが何かを伝えようとするとただの情報になってしまいます。ただの教えになってしまいます。教えが人を救うのではありません。命が人を救う。その命を知ってください。知るとは頭ではなく、知るとは体験すること、2番にあるように。そして3番目、知ることは命とつながること。このある意味漠然としていますけれども、これが実はキリストを知るという知り方なんです。それをしっかりとこの1年かけて皆さんご一緒に知っていきたいんです。このお方とつながるとき、このお方を体験するとき、私たちのうちに起こること、それはそうです、本当の幸せとは何か、そして 命とは何か、生きるとは何か、人生とは何か、これが分かるようになります。理屈ではなく、これが私たちが目指し求めている、聖書が言う切に追い求めようとしているものなんです。ですからぜひ皆さん、いやー今年はえらいことになったと、なんかわけのわからんこと僕し言うとるぞと、はい、わけのわからんこと言うてます、だから分かってくださいというふうに、私はこの1年かけて申し上げるのではないんです。皆さんに求めてくださいとただただ言い続けます。皆さんが本気で求めてくださったら、私なんかが届けることはできませんから、神様からあなたに確実に届いてきます。皆さん、今までクリスチャン何年やってこられました？その今までクリスチャンとして生きてきた人生の全部足してもまだ届かないほどの大きなキリストとの命のつながりと、そしてそれが一体どれほどのものであるかを間違いなく体験します。今年ほど、去年ほど、ね、大変な事件はないと言われますけども、今年も同じですよ。だったら余計に神様は今私たちに特別な祝福用意しておられますよ。受け取ってください。パウロが言うキリストを知ることのあまりの素晴らしさを皆さんご一緒に今年体験しようではありませんか。お祈りいたします。主イエス様、今年私たちが挑戦しようとしていることは、いよいよ究極にやってまいりました。今まではイエス・キリストが私たちにくださった命、福音、その素晴らしさを知ることに目を留めてきましたけれども、私たちにくださったものをではなく、くださるお方に目を留めるということにいよいよ今年挑戦していきます。無謀とも思えるようなとんでもない挑戦です。以前はそのことにさえ気づかなかったものです。でも今年チャレンジします。頑張りません、努力なんかしません、そんなことしたって無理ですから、ただただ渇きを持って知りたいと思って求めます。知りたいです。それよりも他のことの方に興味と関心を持ち続けてきた今までの私です。そしてそれをうまく成功させてほしいと神様にお願いをしてきたばかりの私です。でも今このお方に目を留めたいんです。イエス様がおっしゃいました。まず第一に神の国とその義を求めなさい、私を求めなさい、そうすればそれらのものは添えておまけで、あなたが今まで全部お願いしてきたことのものは全部を添えておまけであげるから、あなたに求めてほしいのは私だとおっしゃっておられる神様、あなたのお心を汲み取らせてください。この一年挑戦し目を留めてまいります。よろしくよろしくお導きください。かつてない成長の年として今年しよう、あなたに期待いたします。事態は大変な一年に突入しようとしていますけれども、それをも超える神様、あなたの大きな御手が皆さんお一人お一人の心と体を守り、そしてその愛する家族を守ってくださいますように、この一年お導きくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。皆さん、まず今年最初の日曜日、あなたの思いをそのまんま神様に申し上げてください。そして